アブラハムの信仰生涯のクライマックスとなる部分を取り上げています。先週はアブラハムが神に従って愛する一人子イサクを捧げるという箇所でした。これは神から与えられた試練であって、アブラハムはその信仰のテストに見事合格したというところを見てまいりました。続く今日の箇所は、試練の後に受けるものというテーマで続く聖書箇所を見ていきたいと思います。この世の中では何かを成し遂げた後には見返り、報酬というものがあります。毎日毎日辛い仕事を頑張るのは報酬として給料がいただけるからです。営業マンだったら報酬としての夏のボーナスが多くもらえるように頑張るのだと思います。もしそれがタダだったら、辛いことを我慢してまで仕事はしないと思います。学生が勉強するのもやがて来る受験のためであって、そのためには大学生活、そして就職というものが待っているからです。やがてそれが将来の生活や収入に反映されるのです。頑張れば結果に反映され、頑張れば頑張るだけ結果を出せる。何の結果も出ない、何の報いもないのに困難に耐えるということはしたくないのが私たちです。で、私たちが神様から与えられた試練に耐え抜いたときはどうでしょうか。私たちが試練の中で神様の御心に従順に聞き従った結果、何を得ることができるでしょうか。実は見返りとしては何もいただけないのです。私たちが試練の中で従順に従ったとしても、神様は私たちに何も見返りをくださらないのです。そう言うと皆さんはがっかりされるでしょうか。言い方を変えれば、たとえどんな困難や辛く苦しい試練に耐え抜いたとしても、世で言うご利益はないと言った方がわかりやすいでしょうか。もちろん神様は私たちに報いとして天にある霊的祝福を注いでくださいます。そして試練に耐え抜いたならば、私たちに霊的な成長を与えてくださいます。しかし神様からの報いというのは、世で言うご褒美ではないのです。神様の祝福の注ぎ方というのは、私たちが試練に耐えて頑張ったから、それにご褒美として与えてくださるというやり方ではありません。もし神様が私たちの行いや頑張りに応じて祝福を注いでくださるとするならば、私たちは予的なご利益信仰になってしまいます。極端に言うならば、たくさん聖書を読んで、たくさんお祈りをして、これだけ教会に奉仕をして、こんなに多くの献金をすれば、私の家庭は祝福され、仕事で成功して、より多くのお金が与えられる。これだけのことをしたんだから、それに見合う報いをくださるはずだという考えになってしまいます。ブドウ園に働きに行った人が、一番最後に来た人があれだけもらえたんだから、朝から暑さに耐えて、汗水流して働いた自分たちはもっともらえるだろうと言ったのと似ています。しかし初めから報酬は決まっていました。報酬が決まった上で雇われていたのです。私たちがこうしたから神様はこうしてくださるというご利益信仰は、やがて行いによる義を求めてしまうようになります。私の行いが立派だから神様は私を愛してくださる、救ってくださる。逆に言うならば、これだけのことをしないと祝福されない。真面目な信仰者じゃないと救われない。今苦しいのは自分の行いが悪かったからだとか、この病が治らないのは献金が足りないからなのかという思いに駆られてしまうことになるんです。祈りが聞かれないのは教会の奉仕が足りないからだろうかとなってしまいます。しかし神様は私たちの行いだけを見て祝福される方ではないということをまず覚えたいと思います。行いによって神様の祝福をもらうのではなく、神様の祝福があるから行いをするのです。その上で二つ目に考えたいことが、今日の箇所22章の16節から18節を見ますと、イサクを捧げたアブラハムに対して神様は、あなたがこのことを成したから私は祝福するとか、 祝福されるのは、あなたが私の声に聞きしたかったからであるというようなことが言われています。で、ここを見ますと、やはりアブラハムが神様に従順に聞きしたかったから、その祝福として、その報酬として、大きな祝福が注がれたのだというように受け取れてしまいます。しかし、この祝福の言葉は、今回の試練の報酬として語られたのではありません。今回初めて言われた言葉ではなく、すでに語られてきた祝福の約束の繰り返しに過ぎないんです。あなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。このことは前もって何度も繰り返し、神様によってアブラハムに語られ、約束されてきたことです。アブラハムへの祝福の約束は、イサクを捧げる前から、初めから語られていました。アブラハムが何かをする前から、あなたはあなたの生まれ故郷を捨て、私の示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、祝福しようと、主が先に語られ、そこからアブラハムが従って歩み出したのです。従うことによって神様の祝福をいただくのではなく、神様の祝福があるから従っていったのです。神様の語りかけに従ってアブラハムが歩み出していった後も、その語られた祝福の内容がさらに詳しく明らかにされていっただけで、もともとこの祝福というのは初めから約束されていたことなのです。ここに神様の私たちの信仰への励ましが見られます。神様は何の報いもなく、辛い試練をただ耐え抜きなさいとか、何の慰めも与えずに、ただ聞き従いなさいとは言われません。辛い葡萄園での仕事をする前に、一人一タラントという報酬を約束した上で雇ってくださるのです。私たちの信仰の歩みが虚しいものとならないように、報いというのを備えていてくださるのです。ただしそれがご利益主義のようにならないように、私たちが何かした結果、報いを与えるという形ではなく、先に祝福を用意された上で、従いなさいと私たちに語りかけてくださるのです。主はあらかじめ祝福を約束された上で、私に従いなさいと励ますお方なのです。それはまるで私たちが週末になると、ああ、もう少しで日曜日だ。日曜日になったら休めると考えると頑張れるのと同じです。働いている方や学生の方は、頑張りの先に必ず来る日曜日があるから、それに向かって頑張れるんだと思います。厳しい夏だけど、もう少しすれば連休があるから、それまで頑張る。それと同じように主は、あらかじめ祝福を用意してくださっていて、私たちの信仰がそれに向けて歩むように励ましていてくださいます。そして私たちが神様の御声に聞き従うことができたときには、よくやったと私たちのために用意しておいたその祝福を注いでくださるのです。ご利益は良い行いの結果として与えられるものです。しかし私たちは神様の祝福が備えられているから良い行いをするのです。例えが悪いですけど、それは動物園の動物に芸をさせるようなものです。動物が芸をした結果、ご褒美として餌をあげます。芸が先にあって、うまくできたご褒美としておやつがもらえます。しかし、目の前に人参をぶら下げたロバは、人参があるから歩き出すのです。報酬である人参が先に来るのです。それに向かってロバは元気に歩き出していくのです。で、もちろんロバはいつまで経っても人参にありつくことができませんが、神様はちゃんと従った者に豊かな祝福を与えてくださいます。私たちの神様は、私たちが何かをしたから振り向いてくださって、そこに見返りを与えるお方ではありません。初めから恵もうと思われて、私たちに祝福を用意していてくださるお方なのです。私たちは行いによって神様を振り向かせるのではありません。神様が祝福を用意してくださっているから、私たちは行いをするのです。 私たちの行いが先なのではなく、神様の祝福が先に備えられているんです。その上で、私に従いなさいと言って、私たちを励ましてくださるんです。そのことを覚え、私たちの信仰の励みとさせていただきたいと思います。そしてそのように、まず恵みありき、祝福ありきの試練だということがわかると、私たちの試練に対する考え方は変わるのではないでしょうか。神様はアブラハムに愛する一人を、イサクを私に捧げなさいという試練を与えられました。しかしただ単に捧げなさいとは言われませんでした。祝福するという約束を先に何度も何度も語りかけながら、この試練を与えられたのです。そのようにしてアブラハムは試練の中で主の言葉に従い抜き、約束通り祝福をいただいたのです。私もアブラハムほどではありませんが、捧げるという試練がこれまでたくさんありました。そのうち一つを紹介したいと思うんですが、私は学生時代からずっと音楽が好きでした。社会人になっても今に至るまでたくさんの音楽を聴いてきました。まあ、いつしか将来のことを考える中で、音楽関係の仕事に就きたいなというのが私の密かな夢となり、憧れとなっていました。まあ、とにかく若い頃は音楽に携われる仕事に就きたいと思っていたのです。しかし私が優先したのは神様を礼拝することでした。日曜日は仕事を休み、できれば土曜日は子供伝道に使いたい。まあ、そんなことを考えていれば当然音楽に携われる就職先などなく、選ぶべき道は一つ、自分のやりたい仕事ではなく、神様を礼拝できる仕事でした。一日たりとも仕事で日曜日は休まない、休みたくない。それが私の思いでした。周囲からは、そんな考え方は甘いと言われましたが、でもどんなに苦しもうとも、私が貫いたのは日曜日の礼拝でした。なぜなら、神を恐れていたからです。まあ、神を恐れていたというと、この22章に出てくるアブラハムみたいで聞こえはかっこいいのですが、怖かったという方が正しいかもしれません。神様の御心は分かっているので、日曜日に働いてまでして神様の御心に逆らうのが怖かったのです。そこに祝福はないと感じていたのです。日曜日に働いて糧を得てもそれは祝福ではありません。それは世から得た肉であって、そこには天からの霊的祝福はありません。ですからたとえどんな仕事でも、日曜日に礼拝することを選んでいったのです。そしていつしか、そんな私に必ず神様がふさわしい道を与えてくださると信じて従いました。自分がやりたい仕事を手放し、仕事を捧げたから神様がふさわしい道を与えてくださるのではなく、神様が必ずふさわしい仕事を与えてくださるからこそ、自分のやりたいことを手放してきたのです。まあ、そんな私ですが、紆余曲折しながらも、主の憐れみによって、献身の道に召していただきました。仕事も人生も主に捧げて歩み出したのです。やがて進学校に行き、卒業して牧師になって、最初の年にある出来事がありました。インターネットを通じて、昔の友人と再会したんです。今は便利な時代で、直接顔を合わせませんが、まあ、インターネットを通じて、遠く離れた昔の友人とやりとりができるんですね。物理的には会うことはありませんけど、パソコンを通して昔の友人と電子メールのやりとりをしたのです。15年ぶりくらいの再会だったのですが、お互い今何をしているのか近況を報告しました。私は広島にいて、彼は東京に出ていました。まあ、実はそのネット上で再会した友人は、私が一番憧れた音楽の職業についていたのです。そしてその世界である程度の結果を出し、成功していたのですね。彼は私がやりたかったことを全部やっていたんです。 すごいなぁと思いました。自分のやりたいことをやって、自分の夢を叶えて。しかし、羨ましいとは思いませんでした。昔の自分だったら羨ましくて仕方ありませんでしたが、自分はすでに自分のやりたいことを手放して主に捧げていましたし、自分には自分のやるべきことがはっきりと分かっていたからです。その友人とメールでやり取りしている中で、私は彼にやりたいことをやってすごいなと語りかけました。すると彼からこのような返事が返ってきました。でも息苦しいと。彼は自分の好きな仕事をやっていましたが、楽しいばかりではなく、その世界でやっていくのは息苦しいと言ったのです。まあ、その言葉というのは私にとっては慰めとなりました。主に従った道には彼の言う息苦しさがなかったからです。もちろん献身の道は苦しみもあります。これまでやってきたどんな職業よりも大変です。しかしそれは世の中の息苦しさとは別のものです。結局彼はその仕事を辞め、今は地元に帰って働いています。この出来事を通して、自分のやりたいことを捧げて、主に従って歩んだ私に、神様が教えてくださったのだと思います。きっと自分のやりたいことをやっていても、霊的な祝福はなかったと。祝福どころか、世の息苦しさが自分を苦しめていただろうと思います。そして、主の御心よりも、自分のやりたいことばかりを追い求めていても、今のような祝福はなかったと確信しています。私たちクリスチャンには様々な生き方があります。神様からの霊的祝福を求める生き方、神様の祝福よりも世の中の物質的なものや経済的なものを優先する生き方。もちろん私たちには肉も物質も必要です。しかしどちらを優先し、どちらを大切にするかによって、その人の生き方は変わります。霊と肉、両方必要ですが、それは対極的なものです。肉は世の中で生きていくには必要なものです。かえって、霊というのはつかみどころがないもので、世の中で何の役に立つだろうかと思うかもしれません。しかしヤコブは霊的祝福を求めました。そしてエサウは、背に腹は変えられないと言って物質を取りました。主が祝福したのはエサウではなくヤコブです。では霊的祝福って一体何なのでしょうか？物質的な祝福や経済的祝福とは違って目には見えづらいものです。霊ではお腹は満たされないので、霊では世の中ではやっていけないので、そんな祝福より経済的な祝福や物質的な祝福の方が欲しいと思うかもしれません。では結局アブラハムは何をもらったのでしょうか？何ももらえなかった。愛する一人子イサクを捧げるという信仰のテストに偉大な信仰を持って応答したアブラハムには目に見える報いは何一つなかったのです。大いなる国民とされるという子孫繁栄の約束は確かに実現しました。アブラハムの子孫は星の数、砂の数になり、増え広がっていきました。しかし、それはアブラハムが生きている間には実現しませんでした。アブラハムとサラの子はイサク一人、そしてイサクから生まれた二人の子、ヤコブとエサウまでしかアブラハムが生きている間には生まれていないのです。星の数までにはほど遠かったのです。そして、約束の地を与えると言われたのも、アブラハムではなく、彼の子孫に土地を与えると約束されたのです。神に従って約束の地に入ったアブラハムには、足の踏み場となるものさえも相続地として与えられていなかったのです。また彼によって、地上のすべての民が祝福されると言われていました。これもイエス・キリストの上に実現するものでしたので、2000年後の話でした。結局アブラハムはこの試練で何も物質的な祝福、経済的な祝福は受け取っていないんです。確かにアブラハムは経済的にはたくさんありました。神様に従ったアブラハムに必要をすべて備えてくださいました。しかし、ある時を境に確実に アブラハムの物質的な祝福、経済が多くなった時期がありました。お金が増えると、財産が増えるとどうなっていったかというと、ロトと喧嘩別れする羽目になったんですね。これまでずっと一緒に旅をしてきて、自分の子供のように育ててきた、一緒に歩んできたロトと、それぞれの持ち物が多くなったことによって、争いが起きるようになって、別れることになったんです。結局、アブラハムは、このイサクを捧げるという試練で、何も受け取るものはなかった。アブラハムが待ち望んだのは、後に与えられるものでした。今は目には見えない。手に触れることもできない。しかし、やがて必ず来るもの。やがて必ず実現するものを待ち望んだのです。子孫の繁栄も、約束の地も、そして地上のすべての民の祝福も、後に与えられるものでした。彼が求めたのは、目に見えるもの、手に触れられるもの、経済的な祝福でも、物質的な祝福でもなく、信仰によって霊的な祝福を求めたのです。それがアブラハムの信仰だったのです。ヘブル書の11章1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰とは望んでいる事柄を保証し、確信させるものだと言われています。ここで言う望んでいる事柄とは何でしょうか？私たちの願望でしょうか？私たちには、ああなってほしい、こうなってほしいという願望があります。信仰を持って望んでいれば、必ず実現する。それが信仰だと教えているのでしょうか？そうであったならば、信じれば必ず夢が叶うという世の中の迷信と変わりありません。自分が実現してほしいと願っている事柄を保証し、確信するのが信仰なのでしょうか？ここで言われている望んでいる事柄というのは目に見えないものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちが望むものは大抵は目に見えるものです。自分の生活、あるいは自分の人生で実現されるような事柄を考えています。しかしパウロは、私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですと、第2コリント4章18節で言いました。アブラハムは自分の生活、あるいは自分の人生で実現されるような事柄に目を留めたのではなく、いつまでも続くものに目を留めていったのです。つまり、後に与えられる永遠の事柄に目を留めていたのです。約束の地の相続も、子孫の繁栄も、将来実現するものでした。未だ見ぬものをアブラハムは確信し、将来与えられるものを待ち望んだのです。ヘブル書には、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですとあります。また、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。神は彼らのために都を用意しておられましたとあります。アブラハムは今あるもの、やがて失われるものではなく、後に与えられる天の都、神の国の相続を待ち望みつつ、そこに確かな希望を置いて歩んだのです。ヘブル書の11章39節、40節。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。私たちはすでにアブラハムをはじめとする偉大な信仰者たちが待ち望んで、しかし生きているうちには得られなかったものが一つ実現されているんです。それはイエス・キリストによる十字架のあがない救いです。これこそ信仰者たちが求めていた天にある霊的な祝福です。これに比べたら世の中のものは二の次、三の次です。 そして、今朝、礼拝に出ることを選び取った皆さんは、アブラハムが望んでいた天の都、その天の都で捧げられる礼拝の前味として、今私たちはその前味をこの礼拝を通して味わっているのです。アブラハムから受け継いだ私たちの信仰というのは、この信仰なんです。目に見えないことに目を留め、永遠に続くものに目を留める生き方です。私たちがいただいている救いというのは目に見えません。永遠の命も目に見えませんし、手に触れることもできません。そして天の御国もそうです。そもそも神様は目に見えないお方です。しかしそれを私たちは信じているのです。このように私たちが優先すべき神様から与えられる報いというのは、霊的な祝福なのです。いつもそこに目を留め、歩ませていただきたいと思います。それでは、お祈りいたします。この人々は皆、その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのために、さらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に、全うされるということはなかったのです。恵み深い天の父なる神様、私たちが生きていくには必要なものがたくさんあります。逆に、霊的なもの、そのつかみどころのないものを持って私たちは何になるだろうかと思ってしまいます。しかし、見えないものに目を留め、そして失われていくものではなく、永遠に続くものに目を留める生き方をすることができますように、私たちの信仰の父となる、その偉大な信仰者アブラハムをはじめとする多くの信仰者が待ち望んでいた。天の都を遥かに仰ぎ見、それに向かって歩む信仰の生活をさせてください。そしてまた、その都でやがて行われる天での礼拝の前味を、私たちは毎週この教会においてお捧げすることができますことをありがとうございます。どうぞこの礼拝をいつも勝ち取っていくことができますように、私たちの信仰を祝福してください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。